聖書を読みいたします。ルツ記一章一節から二十二節。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野へ行き、そこにとどまった。するとナオミの夫エリメレクが死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルバで、もう一人の名はルツであった。彼らは約十年の間そこに住んだ。するとマフロンとキルヨンの二人もまた死に、ナオミは二人の息子と夫に先立たれて後に残された。ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てユダの地に戻るため帰途に着いた。ナオミは二人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります。ナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。帰りなさい、娘たちよ。さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って息子たちを産んだとしても、だからといってあなたたちは息子たちが大きくなるまで待つというのですか。だからといって夫を持たないままでいるというのですか。娘たちよ、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとってとてもつらいことです。主の御手が私にくださったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルバは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていきました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださいますように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見て、もうそれ以上は言わなかった。二人は旅をしてベツレヘムに着いた。 彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。私は出ていくときには満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を卑しくし、全能者が私をつらい目に遭わせられたというのに。こうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルツと一緒であった。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。以上です。
改めましておはようございます。お一人お一人を心から歓迎いたします。今日は母の日礼拝ということになります。すでにお気づきかと思いますけれども、男性たちが昨日から仕込みをしてくださって、今もカレーのいい匂いが漂っていると思いますけれども、さすが室蘭、カレーラーメンなのかなと一瞬思ったんですけれども、カレーピラフですね、カレーピラフということでした。もうカレーラーメンだったらこの辺もうコンさんの白いシャツとかはもう汚れちゃいますからね。私もカレーラーメン初めて食べてこれくらいの距離でこう気をつけて食べましたけれども、そういうことではないようですので、皆さん楽しんでまた感謝をして召し上がってくださったらと思います。また今日は追悼礼拝、追悼の証も予定されております。また続けて、鶴姉妹のことも覚えながらですね、礼拝の時、また祈りの時、証の時を持っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを召してくださって、またそれゆえに神と隣人を愛しなさいと私たちに仰せになります。そして今日思うときに、私たちにとって最も身近な隣人とは私たちの家族であるということ、夫婦であり親子であり兄弟であるということを思います。特に母の日というふうに定められておりますけれども、私たちがそれぞれの母を敬う、またその幸いのために祈る、感謝を告げる、そのような日を送ることができますように。一緒に暮らしている方もいれば、物理的に距離の離れたところにいる方もいるでしょう。あるいは中には親子関係、家族関係の難しさの中で愛することに困難を覚えている方もいるかもしれません。しかし神様、愛なるお方である神様が今一度私たちに父母の尊さを教えてくださり、また愛することの大切さを教えてくださり、また弱い私たちに愛する力を増し加えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。神様、それぞれのご家庭を豊かに祝福してください。また鶴姉妹の追悼として証の時を持とうとしています。鶴姉妹の生前の歩み、また共に歩んだその交わりを思い返しながら姉妹を忍ぶ時としてくださり、また私たちの御国への希望や喜びを確かなものとしてくださいますようにお願いをいたします。続けてご家族、ご親族の上に主の深い慰めがありますように、また鶴姉妹が信じた、最後まで仰ぎ見たその神様を お一人でも多くの方が知ることができますようにお導きください。またこの5月を迎え、新学期やまた環境の変化の中で心と体それぞれに疲れを覚えている方もいるでしょうか。神様がそうしたお一人お一人を癒してください。この安息日、あなたの御前に居合わせてください。特に私たちには自分では決して拭い去ることのできない罪から来る疲れもあります。どうぞ御前に許してくださり、私たちの霊を健やかにしてください。神様、教会の歩みを感謝いたします。特に家の教会の働きも続けられております。どうぞ神様、豊かな交わりの時として、互いの成長の時として、祈り合う時として、また伝道の場として、あなたが豊かに導いてくださり、立てられているリーダーたちをあなたが強めてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を感謝いたします。語る者、聞かれるお一人お一人、御霊様が豊かに臨んでください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。母の日ということで、エペソ書を中断して、今日はルツ記を開いております。このルツ記は、一章だけでも、いろんなテーマがですね、ここに散りばめられているな、また私にとっては語るのに難しいなと思われるような箇所の一つです。そういうルツ記の中から、今日は母の日であることを覚えてですね、特に、ここには、本当の母と子ではなくて、姑のなるみじゃないですねなるみが生まれてから、なおみのことをなるみって言ってしまうんですよね。今日も何回か言うかもしれませんなるみは娘なんです、私の姑のナオミと、そして嫁のルツ、その関係に焦点を当てて、そこで今日のメッセージを神様から共に受け取っていきたいなと、そのように願っています。さて、一節の通り、このルツ記は裁きつかさが治めていた、そういう時代の話です。この裁きつかさというのは、民の指導者たちのことで、この手前に詩式という箇所がありますけれども、まさに詩式に登場する獅子、獅子というのはライオンではなくてですね、頭、イスラエルのリーダーたちなんですね。裁きつかさはその獅子たちを示しています。ですから、ナオミとかルツも、その時代を歩んでいたと、そんなふうに思われています。さて、そのナオミのいた時代にイスラエルで大変な飢饉が起こった。食糧難になるわけですね。米が高い、それも大変ですけれども、それどころの話じゃないんですね。どこにもない。そのためナオミと夫のエリメレクは、二人の息子とともに故郷のベツレヘムを離れて、異国の地モアブに滞在することにしました。この当時、イスラエル人とモアブ人は割と友好的な関係だったようですが、食べ物を求めて異郷の地に住み着くというのは、決して楽なことではなかったでしょう。親戚や友人たちと別れて、環境の全く異なる場所で新しい人間関係を作り上げなければなりません。私たちも先月引っ越してきたわけですけれども、ここにいる皆さんに本当に助けられてですね、本当にお世辞ではないですね、本当に助けられて、 感謝だなと思うんですけれども、皆さんの学校職場近所でもこのナオミたちのように、例えば別の国とか別の町から来られたという人が、クラスの中とかあるいは職場近所にいるかもしれませんよね。何らかの手助けを必要としているかもしれません。新しい環境に入っていくということは、とても大変なことであります。そしてモアブに移り住んで間もなく、ナオミの家族はまず一つ目の苦難に見舞われるのです。ナオミの夫であり一家の大黒柱であるエリメレクがモレブの地で亡くなってしまう。やはり食糧難や環境の変化が何か影響していたのかもしれません。さらにそれから十数年後ですね、十数年後、二つ目の苦難に見舞われます。ナオミにはマフロン、キルヨンという二人の息子がいて、二人ともモアブで妻を迎えていましたが、その二人の息子たちもやはり亡くなってしまった。しかも二人が亡くなったのはどうも同じようなタイミングであったようです。夫に続いて息子たちまで失ったナオミは途方もない悲しみに暮れたはずです。聖書はここでナオミの感情には一切触れていない。むしろ事実だけを淡々と書いていますけれども、むしろそれがかえってナオミの悲しみや絶望の深さを物語っているようにも思えます。そしてこの先どうすればよいのだろうか。二人の嫁たちとこのままモアブにとどまるのがよいのだろうか、悩み考えたことでしょう。私たちも人生の中で時に大きな苦難や試練を通ることがあるかもしれませんが、このナオミも実に多くの悲しみ苦しみを知った人でありました。しかし6節の通り、ナオミはある時主がイスラエルを顧みてくださった、収穫を与えてくださったと耳にします。神様は何かご自分のご計画の中で、時に私たちには苦難としか思えないそのような出来事を起こされることもあるでしょう。しかしまたご自分の愛する者たちをいつまでも悪い状況に放っておかれはしません。そこでナオミは、神様が帰ってきたならば私も帰ろうと、何より信仰を持ってユダの地に帰ろうと決心をする。そして共に残されていた二人の嫁たち、オルパとルツにはこのように告げています。8節と9節、あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で 安らかに暮らせるようにしてくださいますように。このようにナオミは二人の嫁を返そうとする。別に自分だけ帰ってですね、自分だけおいしいお米が食べれるとかですね、そんな話ではもちろんないわけですね。彼女たちのことを思ってこのように言っているわけです。二人の嫁オルパとルツはナオミや息子たちにとってとても良いお嫁さんだったようです。よくしてくださったと、よくしてくれたと、そんな二人の幸せを願って新しい生活に送り出そうとする。二人とも故郷に帰ってそこで新しい夫を得て安らかに暮らしなさいと。特にこの時代、女性向けの仕事はわずかしかなく、結婚が女性たちに開かれたほとんど唯一の安定の道でした。ナオミは自分の故郷ベツレヘムではこの若い嫁たちの望みある将来を思い描くことはできなかった。モアブ人であるならイスラエルでは再婚もできそうにないだろうと。ならば一緒に貧しさを分け合う以外に一体何ができるんだろうかとですね。11節を読みします。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。少し冗談のように言っているような感じもしますが、旧約聖書の律法では夫を亡くした人、未亡人は夫の兄弟に嫁ぐことができる、嫁ぎなさいと、夫の側はですね、お兄さんが亡くなったらその奥さんを弟はめとりなさいとですね、そういう掟があったんですね。この11節はそれを背景にしています。レビラート婚と言います。それは亡くなった夫の血筋を残したり、また未亡人となった女性を保護することが目的です。しかしナオミは、でもそんなことももう不可能でしょうと、自分にはもう息子はこの通りいないし、これから子供を産むこともありえないでしょうと。ナオミは一緒に行きたいと言ってくれる彼女たちの気持ちを喜びつつも、しかしそれではいけないと悲しみながら説得をします。ナオミは二人と別れた後の生活に寂しさと不安を感じていますが、しかし彼女たちの幸せを何より第一に考えていました。もちろん二人がいたら頼もしい、これから長旅もあってですね、帰っても満足に働けないかもしれない。だとしても彼女たちの幸せを何よりも願っているわけですね。するとオルパは泣く泣く応じて自分の故郷へと帰っていきました。あ、帰っちゃったなとですね思うかもしれませんけれども、でもこのオルパという人もとても素敵だと思いますよね。ところがもう一人のルツはなおもナオミにすがりついて、いつまでも離れようとしない。 嫁のナオルツはですね、姑のナオミにすがりついていつまでも離れようとしない。16節をお読みします。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。なんというお嫁さんでしょうか。世の中の多くのお嫁さんはですね、皆さんは違うと思うんですけれども、お母様が行かれるところに私は行くのやめておこうとかですねお母様が住まれるところからはなるべく遠くに住もうかなとかですね実際世の中の嫁姑の関係というのはですね、なかなか難しい面がある。いや、もちろん親子でもですね、こうした難しさがあるわけですよね。さて、こういうルツにしてもナオミにしても何に心が打たれるかというと、その固い絆とともにお互いに相手の幸せを求め、またそのために大きな決断をしようとしている。まずそのところに心を打たれるではないでしょうか。ナオミはルツに幸せになってほしい、幸せな家庭を築いてほしいんだと。一方のルツも夫や息子を失い、さらに老年になりつつナオミをできる限り支えたいと、それぞれ自分を犠牲にしてでもですね、相手の幸せのために決断しようとしている。皆さんはこのルツやナオミの姿にどのようなことを今お感じになっているでしょうか。それこそ今日は母の日ですから、自分の親との関係について、あるいは子供との関係でももちろんいいでしょう。また夫婦関係やそれ以外の人間関係でも、自分自身の在り方について何かここから示されることはあるでしょうか。私たちの互いに対する愛、母に対する愛、子に対する愛、それは一体どうだろうか。御言葉は私たちの心に、そのようなことをですね、問いかけてきているように思うのです。ではルツもナオミもなぜこれほどまでに相手のことを思い合って、相手のために決断をすることができたんでしょうか。もともとの人間性でしょうか。両親の教育が良かった。いや、それもあるかもしれません。ですが、それよりもっと重要なことがあります。それは、共に主なる神様を信頼し、神と共に生きていたということでしょう。まずこのナオミを見るときに、彼女はイスラエル人ですから、もともと確かな信仰があったんでしょう。8節9節を見てもナオミがここで語る言葉は、ナオミがいつも主に信頼していたことを感じさせます。また20節にあるように、 ベツレヘムに戻った時には全能者が大きな苦しみに合わせたと、私を大きな苦しみに合わせたと語っています。一見不信仰な言葉に見えるかもしれません。しかしナオミは愛する夫と二人の子供を失っても、その苦難が神の御手の内にあることを認めているんです。神を憎んだり恨んだこともあったかもしれませんが、神様との関係、その交わりの中にとどまり続けているんです。ナオミは確かな信仰者である。そしてだからこそここからさらに苦難のその先へとですね、信仰によって進むことができていった。ナオミはそのような信仰者であった。神を恐れ、神を愛し、神の教えを愛した人でした。それゆえ、口先だけではなく、損得感情ではなくてですね、本当に嫁たちのことを思うことができたわけです。一方のモアブ人のルツは、やはりそのナオミを通して誠の神を知りました。私たちには家族への影響力があるんです。ルツも姑のナオミを通して誠の神を知ったんです。いや、最初は嫁いで行った先の宗教に合わせて行ったぐらいのですね、そういう話だったかもしれません。ここキリスト教みたいですねあなたの家キリスト教なの、うち仏教なんだけど、まあしょうがないかとかですね。けれども十数年一緒に暮らす中でナオミの神を知るようになった。いや、ナオミを通して知った神が、その神がルツの心を捉えるようになっていました。特にルツは、ナオミに対して、先ほどの16節、17節でこのように言っている。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこで葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ルツの言葉は、ナオミとの結びつきを強く感じさせるものですし、信仰はまだ荒削りと言えるかもしれません。ですが純粋さがあります。そしてあなたの神はもはや私の神なんだと、はっきりと告白をしています。また神様のことを自分の言葉で主と呼んでいるところも、ルツの信仰が現れていると言えるでしょう。ルツはここでモアブの神のケモシュやその他の神々に誓ったわけではないんです。イスラエルの神ヤハウェを神として、その皆によって、誓っているんです。ナオミを通して知った神が すでにルツの心を捉えるようになっていたからです。もちろんルツも求めていたでしょうけれども、神様ご自身もルツの心を捉えていた。そして信仰が生まれ、告白が生まれていくわけですね。さて、このようにどちらも真の神を恐れる信仰者であったということです。だからこそ自分以上に相手のことを思いやり、相手のために決断したり行動することができたのです。物事はかわいそうという気持ちだけでは決して長続きしません。あるいは損得感情で動いても、やはり同じように長続きはいたしません。見返りが期待できないとか、タイパコスパが悪いと、まあ、だんだんこう手を引いていくわけですね。ある意味震災支援に関わっていると、まあ、石川県でですね、関わっていると、まあ、そういうことを目の当たりにしていくことですよね。もちろん一つ一つの善意には感謝をしておりますけれども、しかしかわいそうという気持ちだけでは長続きはしないんです。そしてそもそも親子の関係、あるいは嫁と姑ということも含めてですね、なかなか複雑に絡み合っていて一筋縄でいかない、過去の蓄積があったりとかですね、教会のある人は、まあ、グロリアチャペルではないですけれども、ある教会の方はですね、今から30年前の相談を私に4回5回とですねなさいました。そろそろ許してあげたらいいんじゃないかなとかですね、思うわけなんですが、まあ、根深いなと思います。ですから相手のために行動するためには深い動機が必要です。ナオミもそうですが、ルツもまた安易に将来を選ぼうとするよりも神様と生きる信仰の生涯を選択しました。それは生きる神に信頼することです。その神に信頼し従う人生を生きることです。その中で時に失敗もしながら神の愛に生きることを教えられていきます。そして神様と生きる時にこのルツのように具体的な志や使命を抱くようになったり、またその決断に導かれたりするのです。そして私たちが実際に踏み出すならば、それを成し遂げるための力や助けも神様は与えてくださるはずです。なぜなら親でも家族でも隣人を愛することは神の御心だからです。御心にかなう願いをするならば神様は必ず叶えてくださると聖書は語っているわけですね。ですから家族、隣人を愛すること、神様はそこに力を与えてくださるんです。助けを与えてくださるんです。実際ルツもナルミも、ナルミじゃないですね、ナオミも まるで予想もしない祝福を神様から受けることになるんです。御心に従って互いに愛し抜くからです。この後未亡人ルツはボアズと結婚し、そしてそこからイエス・キリストの系図へとつながっていくわけですよね。神様のなさること、その大きさ、なんということかと思います。ですから私たちは神を信じて、信仰を働かして、神を礼拝して、神と交わって、そこで生ける神から志をいただいたり、決意をいただいたり、背中を押していただいたり、また力をいただいて、助けもいただいてですね、身近な人への愛に生きるということができる。何度も言いますが、家族関係はやはりたやすいものではないんだと思います。父も母も愛しにくい、姑とのことで自分はずっと悩んでいる、あまり大きい声では言えないけれども、でも実際そういうことがあるわけですよね。だからあなたの力では無理なんです。できたとしてもですね、やはり途中で長続きしないとか、あるいは逆切れしてですね、もっと関係が悪くなるとか、無理なんですね、私たちの力では。ですから信仰が必要なんです。私たちに志を与え、背中を押してくださる神が必要なんです。そういう意味でクリスチャンは諦めがいい人たちなんですね。神様できません、私にはできませんと言ってですね、別に開き直ってるわけじゃないんですが、自分の弱さを自覚している、愛の足らなさを知っている、だから神様と共に生きていく、そしてもし反対に自分はクリスチャンであると言いながら、神を礼拝していると言いながら、自分の思いが変わらないとか、志も決断も何か行動も生まれていないとするならば、信仰とか礼拝とか神との交わりについてもう一度見直すべきでしょう。神は確かにここに生きておられるからです。そこで何の志も決断も生まれないのならばですね、それは私たちの神に対する姿勢が、礼拝に対する姿勢が間違っているからです。私の尊敬する牧師が、よく礼拝する人はよく隣人を愛する人だと言っていました。熱心に礼拝する人はますます隣人を愛する人なんだと、別個じゃないんですね。神を恐れ愛する人はますます人を愛する歩みにも進んでいけるんだと。さて最後にいたしますが、私たち家族が室蘭に転任することになった一つの理由は、それぞれの両親が高齢となってサポートが必要となってきたからでした。ちょっと手前味噌のような証ですけれども、室蘭に来るその一つのきっかけは、それぞれの両親が高齢になってしまった。でも私たちの思いとか考えで動くわけにはいきませんから、かなりの時間を要して祈っていました。 でもそこではっきりと神様の御言葉、そしてとても具体的な導きがあった、その一つは室蘭グロリアチャペル、具体的に牧師が必要であるとかですね。神様がそういう意味で私たちの決断を後押しされた。私と妻、子供たちも祈ってそれに応答しました。神様は生きておられ、私たちに志と使命を与えてくださるんだと、本当に生き方は変えられていくんだと思いました。でももちろん何かひけらかすことも自慢も全く何もないんですね。いや、むしろ私たちはこれからだなと思っています。道半ばなんですね。石川県にいた頃は、別に適当なことを言ってごまかすわけじゃないんですけれども、離れているからなとかですね、すぐに駆けつけられないからなとか言ってですね、でも今は今まで以上に両親にどう向き合えるだろうか、時に歯を食いしばりながらですね、どのように神様を頼りながら愛に歩めるだろうか、私自身もそのようなある意味ではチャレンジを、そのように主からいただいているような思いもしております。しかし主は私たちの母を愛し敬うこと、そして隣人を敬うことをですね、私たちに求めておられます。皆さんはいかがでしょうか。今日は母の日ですから、ご自分のお母さんがいらっしゃるという方は、まずお母さんに対して、あるいはご夫婦のこともあるでしょう、その他の人間関係もあるでしょう、神様に志や力を求めて相手の幸せのために決断する行動するものでありたいと思うのです。今週私たちは誰のために時間を捧げ、誰のために自分を捧げようとしているでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに母を与えてくださり、その母の胎から誰もが生を受け、あなたの恵みのうちに生かされております。そして母からさまざまな愛情を受けて、私たちは育てられてきましたし、今も育てられています。どうぞ主を賛美し、母に感謝するものでありますように。そしてまた母を愛する、隣人を愛すると言っても、さまざまな複雑な問題が生じたり、また自分自身の愛のなさに気づかされることもあります。神様、その中でナオミ、ルツが神を仰ぎ、神から教えられ、決断や使命を受け取っていったように、生ける神様がどうぞ私たちそれぞれに志を与え、成し遂げる力を与え、またその先に注がれる祝福を与えてくださいますようにお願いをいたします。感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。